ビートたけしが責任編集長を務めるお笑い KGB 月4回更新で月額540円、ビートたけし大放談、ビートたけし原作漫画、ビートたけし人生相談、ビートたけしの浅草マップなどなど、たけしマニアにはよだれもののコーナー目白押しでございます。毎月540円、安い。ぜひ入会してください。ある北郷の新産休締め子、
ね、ということでね、あれですよ、本当にもういやいやいやね、この間だからさ、そのなんかあれでしょ、いきなり思い出した、あのアカデミー賞、アメリカアカデミー賞がやっぱコロナで遅れて、いつも2月の確か後半とかやってて、ワウワウで生中継なんてやってたけどね、あの全然知らないけど、知らなかったんだけど、本当勉強不足で、まあテレビではもちろん見たことあるんだけど、あのワウワウでさ、映画のさレポーターと、去年かな、アカデミー賞のレッドカーペットのさ方のさ、レポーターね、現地にね行って英語で喋るレポーターいるから、ジャニーズのさグループの中島なんとか君っていうさ子がさやってんのよ、その英語ペラペラで、すごいね、映画知識とかも、うん、いや、こんなにかっこよくて、映画も喋れて、映画そう、クリストファー・ノーランとさリモートでさインタビューとかしてんのよ、めちゃくちゃすげえなって。でまあ、めちゃめちゃ顔もかっこいい、まあもうね、俺が言う、まあ、多分とんでもない人気者だと思うんだけど、どこのグループ、ごめんなさい、本当俺もおじさんだからわからないんだけど、すごいね、英語ペラペラでさ、で映画に対してのその何話すこともさ、何にも間違い、まあ、別に俺が言うあれじゃないけど、全部ちゃんとしてるもんね、恐ろしいわ、うん、もう映画評論家なんて失礼ながら、ごめんなさいね、俺が知ってる映画評論家で、昔はよ、ブサイクしかいなかったけどね、ブサイクか、まあ、ちょっとね、そういう、まあ、トランスジェンダー的なさ、ね、今もそこ言葉に濁しちゃうけどさ、俺もさ、そうだって今男優女優って、あのすごいね、女優って書かないもんだね、前も言ったけど俳優だもんね、 AV 女優もじゃダメだもんね、 AV 俳優か、うん、ね、まあ、セクシータレント、セクシー女優、セクシー女優ってどうだいっていうね、セクシーすぎないかいっていうね、うん、セクシーってなんかわかんないけど、俺の中でセクシーっていうのは、例えばパンチラまでみたいなイメージだけどね、なんかブラの紐が見えるまでぐらいだけどね、うん、セクシーはやっぱ人前で、うん、何人の男と絡んだりしないじゃないって、わかんないけど、うん、まあいいんだけど、その話は、まあだけど、そうなんだ、あの遅れるんだってね、アカデミー賞ね、4月かな、うん、だけど去年公開した映画が少ないから大変らしいね。やっぱネットフリックスは関係なくガンガン公開してたから、公開とか配信だから、やっぱネットフリックスが増えちゃうのかね。そう。で、俺去年さ、そう、今日、あ、そうか、もう1年かと思って、アカデミー賞ってことは。そう。で、まあ、だいたい1月最初の十何日ぐらいに大コロナの第一報入ったじゃない。確か、俺の記憶が正しければなんか、バスの運転手、観光バスかなんかの運転手さんがかかったよ、みたいな。そっからもう、すぐにダイヤモンドプリンセス号みたいな話になってったんだけど、で俺そのだからあららっていう時に1月に映画見て、その時はまだねお客さん入れてたんだよね、全部ね、その時だから、から、まあ、だから去年の1月から、ついこの2月ぐらいまでね、映画館で俺何見たんだろうってリストね今日調べてきたんですよ。やっぱ今年は少ないね、あ、まあ俺、まあ、言ったってまあそうかな、普通にコロナじゃなければ毎月やっぱり4本ぐらい、4本5本、まあ映画館だね、俺が言ってるのは。まあ、ワウワウだ、なんだ、シネマチャンネルだ、日本映画専門チャンネルだ、なんだ、テレビ東京の日のロードショーだ合わせたら、まあ年間間違いなく400本ぐらい間違いなく見てるんだけど、絶対、あの、まあ、つったって同じ映画、ね、年間 6回とか見たりするからね。またこの間もね、だって家出ようと思ったらさ、ケーブルテレビでさ、またウェズリー・スナイプスのドロップゾーン見ちゃってさ、またあの、なんか、そう、ウェズリー・スネープスがパラシュートでさ犯人追っかけるの見ちゃって、まだ毎回最後で出かけたりだから飽きてやめてんだけど、これどんな映画だって、もう6回7回俺多分世界で一番上あれじゃない、ドロップゾーン見てると思うよ、会社の制作会社に手紙書こうかな、僕がすごい好きなんで名誉なんかくださいみたいな、そうそうそう、いつ見てもね盛り上がったかないんだ、つまんなくないのよ、で盛り上がったかないのよ全然、そうそうそう、まあいいんだけど、そうそうそう、でまあ言ったって、まあ俺毎年コロナがなければ映画館で、まあ、4本週1本入ってたと思うんだよね、4本って、まあ年間じゃあ4本として、48本でしょ、まあ、50本いくかいかないかなんですよ、僕そんなもんなんですよ、言ったって映画館でね見るのって、だけどやっぱコロナで今年、まあ、今年の去年の1月 コロナだよってなってぐらいから2月ぐらいまで見た映画って、ね、計17本、やっぱ半分以下かな、まあでも行ってる方だよね多分。どうなんだろう、今どのぐらいみんな映画なんて言ってどうなの、まあそこ人によるか、それは。まあ吉祥寺に引っ越してきたら大きいかもしれない。アップリンクとかあるから別に歩いても10分ではね、9時半の映画にね、9時まで寝ててね映画館行けて、そのまま歯も磨かないで映画館行って帰ってくるみたいなね、ことできるから。そうでね、今日ね、そうね、何を今年見たかね、ちょっとねリストあげますね。まあこれ、時期がちょっと時期怪しいから、まあなんとなくね、うる覚えで夏とか春とか秋とかぐらいは分かるから、ね、多分ですけどあれですね、まあ1月のね、これはもう正確にこれツイッターで、まあツイッター見れば分かるんだけど、ツイッターに俺写真絶対あげるから、見た映画のね、自分のメモ用というか、ね、1月23日要するに、だからまあちょっとコロナ、あれ日本にコロナ入ってきたよ、まあでもまだまだ大丈夫でしょう、マスクなんかしなくてもっていう時期ですよ、に見たのがジョジョラビットとパラサイト、半地下の家族だよね。だから半地下の家族って途中からコロナがなんか入ってきたからヒットしてるんだけど、予想よりも客が入んなかったみたいな、コロナが半分関わっちゃったみたいなことをなんか誰かが言ってたけどね。そう、半地下の家族、まあ、この2本は面白かったですね。これは確かパラサイトの方もジョジョダビットの方もアカデミー、アメリカの去年のアカデミー作品賞ノミネートされてたもんね。で、まあパラサイトは撮ったもんね。そうそう、これね、これ、そうそう、これあとカセットテープダイアリーズね、これ調布に見に行ったんだよ俺も。イギリスの貧乏なね、インド系の移民の息子がブルース・スプリングスティーの曲に、興奮して、よしやったるでって頑張るって映画でね、よかったですね。そうで、じゃあバーッとねちょっと説明していくとあれですけどね、あとああね、あれも見たな、悪人伝ね、まあドンソクのね、悪人伝、韓国映画、あ透明人間、見た B 級だなと思ったら、いや面白いよこれみたいな、いいですよみたいな、でハチドリね行ったよ、ハチドリ新座市まで見たの俺バイクで、雨の中、映画館2人しかいなかったよ本当に。あとね、あこれも見行きましたね、これアップリンクで見ましたね、アルプススタンドの橋の方ね、なんかちょこいろんな賞もらってますけどね、短い映画なんだけどね、甲子園のね、甲子園かな、なんか県予選の決勝かな、ぐらいのところに、まあ、みんなが高校生が応援に行くじゃない、自分の高校だったんだけど、まあ、ちょっとこうね3人4人組ぐらいが外れたまさにアルプススタンドの橋の方で、各々ちょっとね、いろいろなんだろうな、悩みを抱えた子たちがね、試合を見ながら、いろいろ喋っていくっていうね、良かったですけどね、はい、まあ、すごいみんな褒めてましたね、そうそう、主演の女の子良かったな、そう、あとこれもね見に行きましたね、パブリック図書館の奇跡ね、あれ、あいつが出てたんだよ、エミリオ・エステベスだよ、チャーリー・シーンのお兄ちゃんね、そう、ヤングガンとか出てたじゃないですかね、そうそう、あとあれが出てたんだよね、昔和製ジャック・ニコルソンなんて言われた、ほら、トゥルーロマンスの人、ほらほら、もうさ、志らくさんじゃないよ志らくさん先週だよ、あれだよ、なんで出てこないんだろうな、本当もう顔も出てんだよ、本当だめだな、いや絶対思い出す、いや俺が思い出す、トゥルーロマンスですよ、ほらクリスチャン・スレーターだよ、クリスチャン・志らく怒られるぞ本当に、そうですね、はい、そうですね、はい、良かったですよ、はい、なかなかのね現代の問題を、そうですよねと、そういうことですよねというね、そうそう、あとあこれも良かったですね、ブックスマート、卒業前のパーティーデビューね、あれジョナヒルの妹ね、太ったねジョナヒルね、名脇役で今ねジョナヒルの妹が出てて、まあ、この通りもうタイトル通りですよ、高校卒業かなんかで、ね、大学名門イェール大学だかなんだか UCLA だかなんかすごいもう頭がいい大学に行くの決まってたんだけど、自分はね3年間か4年間か分かんないけど、この学生のこうシステムが分かんないけど、その勉強してもう遊びも封印して死ぬほど勉強して大学受かったと、もうねもうほらこれでもう明るい未来がね、高校時代遊んでたやつはここで終わりだよと、私はもう大学行って、分かんないけど弁護士はなんだなって、と思ったら、いやいやいいよ、学校でチャラチャラしてた可愛い女の子とかかっこいい男の子たちも、いや俺も大学受かったからみたいな、いや俺もなんかスポーツでどこどこの優秀な、分かんないけど大学なんかスターフォードなんか行く、えみたいな、 要するにみんな実はいい大学ちゃんと行けることになってたっていうことでガビーンっつって頭きたっつって卒業前のパーティーに、いや私パーティーも行ってなかったからちょっともうはしゃいであるわっつって行くっていうね、うん、童貞ウォーズって映画と同じ話ですけどね、基本的にね、まさにですお兄さんのジョネヘルが出てる映画と同じ話です。面白かったですよ、はい、あの結構、下ネタもいっぱい出てくるからね。そうそう、あとテネットね、分かんなかったね、なんだかよくね、ただ映像が見ててもう飽きないっていうね。あれ、たけしさんにテネットなんか見てもらいたいけどね。そのほら、物理学とか宇宙論とかあの人、たけしさんとかでやっぱすごい、もうずっと自分の中で勉強し直してる人だから、たけしさんから見て時間が逆行するってこういうことで合ってるんですかって聞きたいよね。うん、そう、クリストファー・ノーランね。でも絶対面白いね、あの人の映画ね、うん。テネットすごかったな。なんか日本であんまヒットしなかったと聞いたけど、まあそコロナで、うん、ね。この間なんかそうワウワウのあれでクリストファー・ノーランでしたけど、もう IMAX のために映画、IMAX 用に作ってるから IMAX で見てくれって言ってたね。まあそれ前も町山さんでしたけど、そうそうそう、なんか池袋に日本で最高の IMAX シアターがあるんでしょ、新しくできたんで、俺行ってみようと思ってさ、あれ本当下品だけど IMAX で一回改めて見たいけどね、うん、いやこれごめん、本当いいのかな、この無修正とか見てみたけどね。俺昔たけしさんからさ70インチのテレビもらったのよ。たけしさんがもうこれ買い替えるから来た子、お前自分で取り組んだったらやるよ、ああ行きますよってレンタカー借りて取り行ったのよ。あのまだだから全然あのでかいテレビが高いことね、で70インチのパイオニアのさ、うん、あんま出てない70インチなんか当時あったんかな、で俺の6畳の辺つけたのよ。それってアダルトビデオ見たらすごいよ、吸い込まれるからね、プラチオなんか飲み込まれんじゃねえかと思ったけどね、うん、その代わりそのごめんなさいね、あのポコチンとかすごいけどね、ポコチンで頬殴られんじゃねえかと臨場感だよ、すごいね、うん、ザーメンもいいよもういいよ、汚いよ本当に、緊急事態宣言中に汚いって本当にね。あとどこまでだから、テネットね、テネットよかったな。あとガチョウコの夜ね、これは2回見に行ってますから俺、ガチョウコの夜、ね、豊島ユナイテッド豊島園かなんかに行って、お客さんまた4人ぐらいしかなくて、でこの間最上映で吉祥寺のアップリンクですから朝9時半に行って、うん、最上映の方はお客さん入ってたね、やっぱ評判になってたね。この監督ね、いつも名前うろ覚えない、ディアオ・イーナン監督、ディアオ・イーナン監督もう覚えたの俺、ディアオ・イーナン・シラク監督ね言いたいだけなんで、シラクって俺が言ったシラクって大統領のシラクだからね着物着て丸眼鏡じゃねえよ着物着て丸眼鏡見る着てるやつがよ番組出たって見ねえよなって、どういう偏見だよそれなんでファッションでそんな決めつけちゃうのよっていうさ。そうガチョウコの夜ね、ディアオイーナン監督のその前の白氷の殺人だっけ、もうめちゃくちゃ良かったのよ。でまた同じ女優さん出てんだけど、この監督でも銃撃戦がまあ2作とも思いっきりソナチネのエレベーターシーンじゃんみたいな感じでやってんのよ。めちゃくちゃいいよこれ、見た方がいいよ本当。もう多分もうあれだよ、カンヌ・ベネチアとかボーンとグランプリが取ると思うけどね、そのうちね、もうでも世界では全然認められてるのかな。でも全然お客さん入ってなかったな日本は。まあまああれか、映画ファンじゃないかいかねえかっていう、まあ面白いんで本当に、あのユーモアもあって、あとやっぱ俺やっぱ田舎に出てくるああいうそういうなんだろうな、まあ、中国は違うんだけど、ああいうなんちょっとさ、なんか言い方あったのが発展途上国というか貧しい国ね、分かんないけど、貧しいなんかね、貧しい国のディスコとかって超面白いじゃん映画出てくると。でまあこれは中国の田舎町、まあこれも喋ったけど中国の田舎町の舞台なんだよ、ガチョウコのようにする。ガチョウコってのはあの田舎の中国のね、うん、まあ中国でも取り残された地域じゃない、分かんないけど、そこでこうまあこう売春をやるさあんだよ、そういうガチョウコっていうね、そうそうそう、そのそこのなんか野外、夜野外ディスコみたいなのめちゃくちゃ面白いのよ。これいいなっていうね、うん、なんかガチョウコの夜もう多分 DVD になってるんじゃないかな、ぜひぜひぜひ。あとあれもそう、スパイの妻ね見に行きましたよ、これもアップリンクかな、うん、ね、青井優林でね、頑張ってますよね、青井優さん賞でしたね。あと高橋一生高橋良樹だよ、それ映画評論家だよ、東大出ためちゃくちゃだな俺怒られるの、もう怒られてるな、これだ詳しい人とか怒ってんだろうね、こいつ名前間違えてんなってちげえやんみたいな、うん、スパイの妻ね、スパイの妻やっぱ面白かったですね最後。あ、なるほど、シカゴセブン裁判も行きましたね、実はというね、 ああ、こんなことあったんだってね。これもアップリンクだ。アップリンク、アップリンクやっぱ多いな。やっぱ俺会員になってから1100円で見れるんだよ、毎日。ね。やっぱ1800円、今1900円とかじゃん、映画って。この間俺、新宿バルトナイン行ったらさ、あ、そうなの？俺の中で映画って1800円のイメージなんだけど、1900円取っちゃうみたいな。だから1100円ってでかいね。800円違ったらね、バイクで行ってもガソリン線、ね、ガソリン代なんか200円ぐらいだから、300円ぐらいだから。全然ね、そう。あと新幹線半島ファイナルステージね。面白かったですね。うん。これ割と最近見たんじゃないかな。うん。そうそう。あと韓国映画、同じく韓国映画で。プリングミーホームね。親切なクムジャさんの女優さんのやつね。子供が誘拐されてみたいなね。うん、これも面白かったですよ。まあ自分で好きな映画言ってるから面白い映画しかないんだけど。そう。で、まあ、そうだな。ストリートオブマイライフ、私の若草物語も緊急事態、1回目の去年の緊急事態宣言が明けてすぐ行ったのかな。映画が少なかったね、これもね。いや、これ、まあ、これ、アカデミー賞なんか撮ってましたよね。なんか脚本賞だからなんか。うん、あ、面白い。この構造というか、この感じの物語というか、映画の仕組み、面白いな、っていう。そう。やっぱ俺、前も言ったけど、女の子になりたいっていうか、そういうの、なんか、そういう女の子の物語見ると、女の子になって、サバイバルしたいって気持ちになって、わ、俺もそういう、なんか、アメリカの、なんか、昔、南北戦争の時代に戻って、4人姉妹に生まれたかったみたいなね、本当になんかフリフリのドレス着ておてんばで行きたかったみたいな、本当考えちゃうんだよね。で、なんかこの間またちょうど、2日ぐらい前にさ、あのストーリーオブマイライフ、私の若草物語がさ、ワーワーかな、やってたんだ。だからまた見たの。また俺のなんかこの女の子になりたい願望に火がついちゃって、そっからあれ見ちゃってさ、俺絶対さ、それを見ると見る映画があるんだけど、見るっていうか見るよ、女の子になりたいって気持ちがパーッと燃えてくると読みたい漫画小説があるんだけど、豊島美穂さんのさ、レモンの頃ってまた読んじゃってた俺さ、ね、豊島美穂さんってもう今秋田に帰っちゃって、小説書いてないのよ。漫画がないなんつって、でなんかライターかなんか今やってんのかな、結構小説長さも出してんのよ。青空チェリーとかさ、そうそう。で、まあ映画にもなったんだけど、レモンの頃って小説すげえ面白いし、映画も面白いんだけど、あれなんだよね、短編が高校の、同じ高校の主人公が違う短編が4つぐらいこうつながってる話でさ、面白いんだけどさ、まあそれで東京に上京するまで、頭のいい高校でいい大学、映画だったら確か青山城地とかでしたな、まあその辺の東京のいい大学に行く女の子を軸に描いてんだけどさ、映画版はさ、あれが出てんのよ、あの人が。これもすぐ、もう、これはもう名前覚えたんだ、俺も。谷村瑞希ちゃんって女優さんじゃないですか。子役ぐらいからやってる子、あの子めちゃくちゃいいね。とか、この、レモンの頃の、谷村瑞希めちゃくちゃいいよ。俺さ、谷村瑞希さんって初めて見たの、塩田昭彦監督のカナリアって映画で、確か初めて見たよ。俺の一番、ベストワン、生涯ベストワンの月光のささやきの監督ね、塩田昭彦監督で。そう。カナリアってカルト教団、まあ、間違いなくオウム真理教が舞台、モデルなんだけどさ、カルト教団に子供の頃に親と一緒に入信させられたこの子供の役で谷村瑞希さんっていうのが出てて、それと、石田芳志っていう子が、今あんまり、やっぱ映画出てるんだけど、テレビとかテレビドラマにあんま出てこない、ね、その子子役同士が出てるのが、この二人めちゃくちゃいいのよ。でこの二人が多分、まあその映画を見てキャスティングしてるんだろうね。この二人がちょっと大人になってレモンの頃にも出てくるのよ。めちゃくちゃいいのよ。榮倉奈々さんが出ててさ、めちゃくちゃ可愛いよね、あの方ね。民謡かなんかめちゃくちゃうまいんだよね。民謡歌手かなんか、なんか民謡酒場かなんかで歌ってたんでしょ、なんか子供の頃。背すごい高くて綺麗な人だよね。なんか豊川悦司さんとなんか男の一生って映画で割とエロいシーンやってたよね、めちゃくちゃ興奮した。いいな、江倉奈々さんいいな、結婚してるんだよねもうね。であと江本さんの息子、江本佑さんね、何やらしても素晴らしいというね。見てください、小説読んでから映画見てほしいな。レモンの頃なんて多分あれじゃないかな、古本屋でもう今200円ぐらいで売ってるんじゃないかな多分。そう。でそっからまた火ついちゃってさ、豊島美穂さんのさ、青空チェリーとかで、もう女の子としてね、意地悪、女の子になって意地悪とかしてされたりしたいね。分かんないよ、ごめんなさい、分かんないよ、ナプキンとか隠してみたいな、なんかごめんね、これほんとこうなんだろうな、これも怒られるのかな。なんかさ、女子がほら行くじゃないですか、トイレ行く時なんか小さいバッグ持ってるじゃん、ああいうことやりたい俺。 怒られるのかな、これもやっぱりね、ね、森さんみたいに怒られるのかな。森さんね、あんなすごいね、まあまあいけない、絶対いけないんだけど、今ご時世的にね、世界だってね、そうなんだよね、ハリウッドでもアメリカでもなんでもすごい今ね、世界が厳しいじゃないですか。なんかほらアメリカのあそこのミラマックスかなんかの重役、大金持ちが失脚させられたもんね、何人かこう、まあ、オーディションと称して女優の卵みたいなバンバンスケベなことしてて、ガーッとそれが一気に出て、完全に懲役実刑かなんか受けたのか、なんかとんでもないことになったんだよね。だからそこまで今追い込まれるわけでしょ、ね、いや怖い怖いと思って、そうそう、まあ、もちろんそれは関係ないんだけど、そう、何の話してたんだと思ったけど、そうだな、まあだからそうですね、映画、まあ、また今日もね、本当は俺も今日これ3時からだったから、新中野でこれね録音してるんだけど、いつもね収録してるんだけど、新宿行って、新宿武蔵野館でね、武蔵野館しかやってない映画って結構あるから、見たい映画あったんだけどね、明日までなんだよな、行こう、見に行かなきゃダメだな。やっぱもう映画、バイクで映画行って、まあ仕事をまあやるにしても、まあまあなんか今日なんかポッドキャスト終わったらもう俺も何もねえから、この仕事終わったら、まあでも自分の中ではもうこれ仕事終わったってなってるから、この後まあ多分、まあもう映画はもう夕方俺行かないから、映画はやめるから、まあ多分サウナ、セントサウナの方行って、で家帰ってきて、バイクだからね、そこで酒飲むわけいかないから、家帰ってきて酒飲む、もしくはバイクの駐車場にバイク入れて、そっから俺歩いて、いい酒場がある、でも8時だからね今もうね、でまあ、基本的にはあんまり、ね、用事のない方は外で飲み食いしないでって空気だからさ、すごいね、何自炊警察みたいなのがいるんでしょ今、え、何、どういうこと、あれ、何、外で飯食ってると怒られるってことなの、お君家で食えっていうことか、すげえな。お、俺バイクの写真とか上げてんだけどさ、ぐるぐると走ってって怒られるんだろうね、そのうちね、出るんじゃねえって。でもオートバイヘルメットかぶってさ走ってさ、せいぜいコンビニで缶コーヒー買うぐらいだよ。いや本当、あとまあサウナ、セントサウナかな。でも今ねそのやっぱサウナ的な、セント的なものなんか、あとスーパーセント的なものでコロナクラスター的なって聞かないよね。まだね。まあどうなんだろう、出てるかもしれないけど。まあニュースキャスターのね、いつも開催してくれる先生が言ってたけどさ、池谷先生が言ってたけどさ、やっぱまあね、まあある論文ではそのやっぱり暇、要するに何、手洗い大事だけど、そんな電車のつり革だとか、そのドアノブとかをそんな気にするよりも、やっぱり普通にマスクして、基本的にはやっぱ知らない人、初見の人とかと 4,5 人で飲み行って、大きな声で喋らないっていうのが一番安全じゃないですかっていう、あとはまあ部屋の換気ぐらいが一番安全ですよみたいなことをしたからね。まあそうなんだ、俺はだからそこは守ってるんだよね。その飲みももう行っても2人とかで、まあ昼間とかももう少ない、もう外から見て混んでたらもう行かない、とかだし、あとまあ新規知らない人だけ飲み行かないからね。俺が行くのはせいぜい三股さん、とか、もうユンボ安藤とかもライブやってないから会ってないしね、今年は武井ちゃんとかも、そうそうそう、だからそうね、だから人と本当に土曜日武井さんと会うから、もちろんそのね、うち親とも暮らしてるからもあるから、まあ、そこはね、風俗ももちろんね我慢して、もちろんもうこれ風俗多分一生いけないかもな、俺もう50だから、もうコロナが解決した頃はもうチンコを立たない。バイアグラとか買っとこう、俺あれどうやって買うのあれ。なんかあるよね、新宿クリニックとか、わかんないけど、そういうとこ行かなきゃダメ、なんかネットで買うのか、みんな、なんか新さんがなんかこれいいんだよ、インドのやつでよって、なんかまたすげえみたいな、茶色いなんかこんなの飲んでんのみたいな、すげえなこれ怖いよみたいな、なんか飲んでたよ、なんか球心みたいな色してたよ。そうまあね、そうですよ、まあ映画だからね、映画見て、今度あれかな、映画監督で俺がというかね、たけしライブにいつもお世話になってる映像をやってくれる監督いるのよ、菱沼さん、その人映画監督で映画いっぱい撮ってるの、短編とかで、なんか海外とかも出品されてる、でちゃんとした映画監督だから、すごい映画見てるんだよその人、ツイッターとか見ると、いやこの人いつ働いてるのみたいなぐらいすげえ見てるんだよな、今度その人呼んで聞いてみよう、何がいいで今いいのかなみたいなね、やっぱ専門家に聞くのがいいもんね、今後何が面白いのが来るんですかみたいなね。そうでさ、俺関係ないけど、最後のところもだけど、今さ、まあ当たり前だけどさ、ネットでも何でも情報出てくるからさ、この間さ 今金曜ロードショーってさ、映画水野晴郎さんが今もやってないの、水野晴郎さんは金曜ロードショーってやってるじゃないですか。よくあのルパン三世カイロスのショーやったりとか、この間エヴァンゲリオン三部作やってたりとかね、ジョーハとかキュートやってたとか、金曜ロードショーね、うん、よくジブリ作品やってる、再放送やってる、あれがさ、昔水曜ロードショーだったの、あの枠ってね。そこで水野晴郎さんがやってたの。そこでさ、見てたな、ハウリングめちゃくちゃ見たよって。いや、ハウリングめちゃくちゃ面白いじゃん、知ってる？ハウリングって最後狼なんだぜ、あれ言っちゃって。最後ね、ニュースキャスターはね、取材に行ったニュースキャスターが最後ね、まあいろいろ事件が、もういいよ、もうこれネタバレっつうか、もういいよ、ハウリング見てないやつと話さないからいいもん、俺もう。もう見てないやつは聞かないで。ハウリングも全部喋っちゃうんだけど、ハウリングはさ、めっちゃ、俺も全然し、もちろんね、あれだよね、グレムリンの監督だよね、ジョー・ダンテだっけ。そう、グレムリンの監督。インナースペースとかのね、監督ですよ。で、俺小学校3年4年かな。全くノーマークみたいな。で、水曜ロードショーって夜9時からだから、まあ3年ぐらいだと毎週ってわけにはいかないの。なんか親が働いていなかったりとか、うちはスナックにいなかったり、なんか寝ちゃったりとかして、毎週見てたわけじゃないけど、でもほぼ俺は見てる。もう小学校3年ぐらいからは自分の意思で映画を見てたから、多分見てるんだけど、ハウリングさ、最後さ、まあいろいろなんか狼がね、いるっていうことがあって、いろいろなってこう、なんか田舎の精神病、なんか病院に、なんかそんな話、とにかく狼男の話、狼が、まあ、いますよみたいな、こう事件が終わります。で、なんか取材に行ったニュースキャスターが最後それをレポートするわけですよ、ね。まあ、こういう事件がありましたっていう時に、うわー、どうか見る変わんのよ、めちゃくちゃ面白いのよこれ、本当に見てよハウリング。だいたい狼男の映画ってせこい、なんかつまんねえじゃん、あのジャック・ニコルソンのやつとかあんま面白くなかったじゃん、なんか。あと狼男アメリカンもあるから、これなんかちょっとイマイチだったんだな。なんかハウリングは子供の頃ショックだったな。で、まあそれを見てて、で俺水曜ロードショーって何だと調べたら全放送リストがもう出てんのよ、何月何日だ。もうこれ何がすごいって、ハウリングって俺ね3回は見てる記憶なんだけど、2回ぐらいしかやってないの。だから1回は記憶が足してんだよね。で、やでもね、例えばその1980何年とか3年の何月って出てるじゃん、放送が。思い出し、あ、そう、俺この時、そう、クラスでこんなことやってて、あ、そうそう、みたいな。で、俺、小学校3、4年かなんかに、とんでもね、大風邪ひいて、学校40度ぐらい熱が出て、学校4日、5日休んだ時あったのよ。病院行ったんだけど、もう、薬飲んで寝てるしかないでしょって言われたから、みたいな。で、あの親も付き添ってたぐらいの大風邪ひいてて、で、風邪が治って、お母さん風邪治ったから映画見ていいっつって、じゃあいいわよって、まあもう甘やかしげなのね、あのもう病気が治ったから。その時に夜9時から見たのが、アドベンチャーファミリーっていうのを見たのよ。アドベンチャーファミリー、銀河を越えたやつを見たけど、その放送日が出てるから、もうバーン、あ、このそうだと、何月何日、うん、そうだ、これクラス行かなきゃ、学校行かなかったみたいな。あれすごいね、俺あれだけでライブやりたいもん、うん、本当思い出がね。まあそこでも多分間違えてると思うんだけどね。そう、うわ、そうだ。それでやっぱ、カリオストロの人とかめちゃくちゃ再放送してるね。7回ぐらいやってるな、あれ。そうそうそう。いやーね、まあね、よく YouTube で上がってるけど、あのね、水曜ロードショーのオープニングの絵が悲しいんだよね。なんかアメリカのハトバみたいなところで、キラキラキラキラ、こう、この夕焼けにこう、キラキラキラ、朝焼けなのかな、なんかこう、で、トランペットの曲が、バーバーバー、あれとかも、なんか、ほんと始まるの、映画が、みたいなね。そうそうそうそう、あの当時は映画、月曜日は月曜ロードショーで、まあ、水曜ロードショー、木曜ロードショー、まあ、土曜夜劇場とかさ、日曜夜中さんの日曜劇があったんだけど、もうオープニングがさ決まってたんだよね、なんか、うん、あ、やっぱりあのね、もう今あれないのね、映画紹介する人がね、オープニング出てきてね、そうそうそう、必ず水野晴郎さんが、いやー映画って本当面白いですの前に、これもアメリカの闇の一部です、必ずね、アメリカの闇にするんですね、アメリカの病理、そういうね、必ずアメリカの闇でね片付けちゃうんですよね、それは闇じゃないんじゃないみたいな。そうそうそう、ね、そう、木村直子さんとかいたね、あなたの、ハートには何が残りましたかなんてね、そうそうそうそうそう、いやね、本当それもだから今 YouTube で上がってるじゃないね、最高だけどね、あのロッキーの小木正弘さん、ロッキーなんか最高だけどね。まあそうですよ、何の話したかった忘れちゃったけどさ、そうです、本を読んで、そう、レモンの子を読んでちょうだいと、あとね、あれ、そうそう、なんだっけな、映画ね、まあ俺今さっきバーッと上げた中で一番、あ、もう一個言い忘れてたら、薬の神じゃないってのも見てるね、うん、で一番って言ったら多分今出た薬の神じゃないかが一番かな、その去年の、だから 去年のアカデミー賞ならぬアルデミー賞ね、ダッセー名前だな、アルデミー賞ね、アルデミー映画コンクール1位は、1位グランプリはそうですね、薬の神じゃない、2位準グランプリそれで、監督賞かな、作品賞はだからそれで、監督賞はガチョウコによるかな、この辺りですかね、はい、まあね、まあでもあとはもう3位とかも4位とかもみんな同じぐらいどれもね面白かったですよ本当に、うん、素晴らしいですね、はい、また映画見に来た、やっぱそうですね、映画館でレイトショーやってないのね痛いね、レイトショーやってれば安くなるからね、何度もいいけど、ね、ちょっと郊外に行って見に行けたんだけどね、そうそう、早くだからもう、まあ、もうでもね3月になるしね、開けるからということで、皆さんね映画見に行きましょうということで、今度本当ちょっと映画の監督のね話聞こうかな、うん、ということでまた来週。
ある北郷の新サンキュー締め子。